荒木浩司の風と遊ぶ、ショーナンバー3727、2024年4月14日日曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということでね、今日もやってきた荒木浩司の風と遊ぶなんですけども、今日はですね、雲が若干多い、そんなね朝のグラデーションというですね、まあ、状況になっているわけですけれども、東の空はですね、まあ、そろそろこう明るくなってくるっていうね状況で、外気温はですね7度、あったかいですね。そして最高気温はですね20度を超えるっていうね予報にこうなっているのって、今日もですね、さらに近所のね雪の方たちはどうでしょうかね、旅立っていく、そういうね状況がですね、色濃いんじゃないかなっていうね気がするわけですけれども、庭のですね吹きの塔も色づいてくるんじゃないかなっていうね気がしています。で、今日はですね、まあ、そういう中、ドキュメンタリーっていうね、ことについてちょっと語ってみたいなって言ったところで、最後までよろしく。はい、ということで、ドキュメンタリーっていうね、まあ、荒木はですね、このドキュメンタリーっていうね、言葉の中って、まあ、よくですね、見るデバイスというか、このカテゴリーが好きでですね、お世話にこうなってるわけですけれども、そもそもですね、荒木はですね、日本国内ではテレビ持ってないですよ。ほとんどこう見ません。それで見るのはですね、まあ、映画であったりだとか、あとはこの DVD クリッピングしてあるですね、荒木の大好きな、映画アニメーション関係だったりこうするわけですけど、あとはアメリカでですね、荒木はトリプルサービスって言ったらいいんでしょうかね、トリプルプレイっていうね言い方をこうするんだけれども、テレビ、ケーブルですね、ケーブルとインターネット、それから電話、このね、3つをケーブルでね、全部こうやりきるっていう契約をしていてって、その中でケーブルテレビなんで、自分のこう見たいチャンネルだけをですね、まあ、登録するっていう形で、やっていくんだけれども、まあ、中でもですね、やはりこうドキュメンタリー系がやっぱり多いですよ。ニュースとドキュメンタリーですね。ニュースはニュースチャンネルだし、ドキュメンタリーはドキュメンタリーチャンネルって話にこうなるわけですけれども、で、日本国内では特にないですね。で、まあ、日本にこういてもですね、そのアメリカって契約をしているケーブルテレビですね、見ることができるのって、それでね視聴することができるんですけれども、このねパンデミックの入ったそのなんて言ったらいいかな、サブスクリプションっていうんですかね、映像をね、ネットワークでこう見るっていうのが一気にこう普及したっていうこともあるじゃないですか。で、そもそもアマゾンに関してはずっとアマゾンプライムやっていたので、自動でですね、映像を見ることができるっていうのがついてきていてって、プラスアルファって荒木がですね、このパンデミックの間にサブスク登録したのはネットフリックスなんですよ。で、ネットフリックスをこう選んだ一つの理由としては、ネットフリックスをですね昔からねよく知っていたというか、荒木が1999年アメリカに渡ったところにはですね、まだレンタルビデオ屋さんがですね、まあ、元気な時代ですよ。そして徐々にですね DVD、 ちょうどね1999年、アップルがですね出した 3G のですね、パワー PC ですね、パワー PC 3G の MacBook、パワーブックです、パワーブック 3G、あれはですね、黒くてですね、DVD が視聴ができ、そしてさらにですねファイヤーワイヤーが400ですけれども搭載されたっていうですね、まあ、最初の DVD を見ることができて、見るだけです、焼くことはできなかったんですけれども、見ることができてファイヤーワイヤーがついてるっていうですね、まあ、そういう、 こう機種が出て、一気にですね DVD というものがアメリカの国内でも、広がり始めたっていうね時期が1999年。そしてマトリックスですね、映画のマトリックスがですね、全米で大ヒットして、これが DVD 化されて、まあ、結婚の方たちがですね買い求めたんじゃないかなと思うわけですけれども、まあ、そのあたりから DVD に少しずつこうシフトをするっていうね、ムーブメントが起きて、その頃ですよ、ネットフリックスが、 2000年超えてですね、空港でなんとですね、レンタル DVD、 これどういう仕組みでやっていたかというと、飛行機に乗る前にですね、ポータブルな DVD の再生機、まあ画面がついていてて DVD 入れたらですね、見ることができる、ヘッドホンで音声を聞くことができるっていうですね、これをですね、搭乗前に借りて、でもちろんね、好きなタイトル、これを借りてですね、飛行機に乗る、そして目的地で降りたらですね、それを返却する、まあこういう仕組みで動いていてて、あとは近所のですね、スーパーなんかもなぜかネットフリックスのですね、 DVD の販売機って言ったらいいのかな、ベンディングマシンですよ、まあ、日本でいうところの自販機みたいなね状況になっているんだけれども、そこで例えばタイトルがですね、30タイトルぐらいでしょうかね、横5列縦、6つ5、6、30、まあ30タイトルぐらいかな、でそこにですね、お金を入れてタイトル出てくるんですよ。それを持ち帰って自分でこう見た後にですね、またそれをそのマシンがあるので、その横にね返却口があるから、そこにこう返すっていうね、まあ、これがね、まあ、かなり全米でこう浸透したんですね。でさらにですね、そのベンディングマシンまで行くことができないっていう方たちのために、なんと好きなタイトルをですね注文して家に送ってくれるんですよ。で送ってもらって家でこう見てですね、見終わったら送り返すっていうね、こんなサービスをねやっていました。アメリカ広いんで、近所に何もないっていう方たち結構多いんですよ。んで、まあ、そういう地域の方たちにはかなりこう重宝して、で大画面でですねゆっくりこう見ることができるっていうんで、このサービスまだ続いてるのかな、やめるやめないとか言ってね、揉めていたのか、多分去年あたりですね、このサービスをやめるかやめないかっていうね、まあ、20年以上続いてるサービスですので、まあ、どうなったかなっていうね気になるところですけれども、で、だからパンデミックになって、まあ、ネットフリックスがいいかなと思って、ネットフリックスをですねサブスクっていう形でこのパンデミックの間、利用させてもらってるんだけれども、何がいいってドキュメンタリーがめちゃくちゃいいんですよ。んで、まあ、いろんなこうカテゴリーがあって、まあ、いろんなことね刺激を受けるというか、まあ、一日の中でですね、まあ、ドタバタこうしていますので、ゆっくりね時間をかけてですね全てを見るってことはできないんだけれども、ご飯を食べるときにですね、だいたい30分だから24分30分ぐらいから40分ぐらいの枠でドキュメンタリーがですね、ワンシーズンとかね、ワンシーズン12本ぐらいとかね、まあ、そんな感じの枠組みで来るじゃないですか、まあ、これがね、まあ、結構楽しみって見るんですけれども、まあ、映像のね何て言ったらいいのかな、素晴らしさというか見やすさっていうことになりますかね。それからもちろん音声ということに関してもかなりですね作り込まれていてて、これ何かっていうとノイズであるだとか環境音であるだとか喋ってる方のですね声がクリアにこう聞こえるっていうね、まあプロの仕事だなっていうふうにですね思うわけですけれども、まあ映像もさることながら音声もしっかりとしていてて、そのドキュメンタリーのこうシリーズからとすると、そのなんて言ったらいいんでしょうかね、一貫性があるって言ったらいいんでしょうかね、安心してこう見ることができて、でガチャガチャしていない、さらにねコマーシャル入らないじゃないですか、だから集中することができるんだよね。だから大体40分前後、まあ、40分超えるってことはほとんどないですかね。でこれがもし、コマーシャルが入って、枠になるとですね、まあ、地上波になると多分1時間枠になるんだと思うんですよ、途中でコマーシャルが入ったりだとかしますので、そういうのが一切なくってガチャガチャしてなくって本当にありがたいなと思うんだよね。でそもそもですね、ケーブルネットワークであるけどずっとね、ドキュメンタリー番組を流してくれているチャンネル、例えばヒストリーチャンネルであるだとかディスカバリーチャンネルであるだとか、あとはですね、まあ、DIY ネットワーク系ですね、そういうその何だろう、生のですね、まあ、状況って、まあ、作り込んでくる、そしてその作り込むって言ったって見やすくしてくれてるだけで、起きてることに関してはリアルなことしか起きていかないっていうね話にこうなるんだけれども、 あとはフードネットワークでしょうかね、まあ、いろんなねことでこう勉強になるのと、あとは英語のね勉強ですね。荒木はそのケーブルネットワークのドキュメンタリー番組でしていましたかね。あとはアニメーションですね。日本のアニメーションはですね、別枠が準備されていてって、カートゥーンネットワークの中にですね、津波プログラムっていうのがあって、そこでね、日本のアニメーション、それから夜になったらアダルトスイムっていうですね、枠組みがあって、そこでね、ドラゴンボールであるだとか、あとはですね、カウボーイビバップであるだとか、まあ、そういうものが取り扱われていて、あとイニーアシャーとかね、これはアダルトスイムの方にこうなるんですよ。なぜなら人がたくさんこう死んでいくのって、アメリカではですね R 指定になっちゃうですね、まあ、それって炭焼きがこうされてるわけですけれども、まあ、そういうところで日本のですねアニメの別枠のですね枠組みっていうものが1日の中で8時間ぐらい、つまり、カートゥーンネットワークの3分の1がですね日本のアニメーションのコンテンツで埋められるっていうですね、まあ、状況ですかね。まあ、あれすごかったですね。だからその英語の勉強っていったところで、まあ、ニュース、それから、アニメ、あとはドキュメンタリー番組で、ドキュメンタリー番組を見てる時間が多かったですかね。まあ、流しながらいろんなことをこう考えさせられると、それからその映像のね、フォーカスの当て方、だからそのテーマからこう外れていかないっていう表現ですかね。これはねめっちゃ勉強になりますね。まあ、結局アメリカに渡って1999年に渡ってからですね、今日に至るまで四半世紀ですね、25年間、そういうねものをこうずっとこう見てくる中で、どんなね形でこうものを伝えるのかってことに関して本当にこう考えさせられながらですね、まあ、そういうところでもこう勉強になるって言ったらいいのかな。まあ、色的なものであったりだとか、音的なものであったりだとか、その雰囲気であるだとか、どこにねフォーカスをしてお話をですね聞くのかってことも含めて見応えがあるなというふうに思っています。もしですねそうですね、サブスクやっていてて、ドキュメンタリー番組をですねたくさん見ることができるっていうねチャンネルもしも登録しているのであれば、ぜひですね、まあ、そういう、枠組みのカテゴリーのですね番組見てもらってもいいんじゃないかなっていうね気がします。で、荒木はですね、まあ、吹き替えではなくて全部英語のね、現場のまま、なんて言ったらいいの、サブタイトルもですね字幕スーパーもなしで見ることの方が多いですかね。もちろん吹き替えのものもこうあるんだけれども、ちょっとね雰囲気変わっちゃうんですよ。なおすすめとしては原音のままで、吹き替えよりはですね原そのままの音で、あとは字幕スーパーっていうのがいいんじゃないかなっていうね気がします。まあ、そんなところでドキュメンタリー番組っていうものがですね本当にこうしっかりとこう作られている場所っていうのはすごいなっていうね、もちろんコンテンツとして映画であるだとかドラマ、ここにですねどうしても話題がこう集中してしまうんだけれども、このねドキュメンタリー番組のですね奥深さっていうものについては本当にこう感動するなと。もちろんねHBO であるだとか、そういうチャンネルもすごいの作ってるんだけれども、あれねちょっと料金高くてですね見ることできなかったりするんだよね。まあ、ためにこう無料で公開してるものがあったりして、まあ、秀逸なですねドキュメンタリー版があるんですけれども、まあ、そんなところでねまあ、どうせね、まあ、時間を使ってですね、見るのであれば、まあ、そういうね、凝縮されたものっていうのもすごくね刺激になるんじゃないかなっていうですね、まあ、提案しながら今日はですねくれていきたいと思います。はい、ということでドキュメンタリー番組のすすめっていうね話になるんだけれども、もちろん日本にもですね優秀なコンテンツたくさんあるんじゃないかなと思います。ちょっとあれねテレビ見ないんでね、ちょっと何とも言えないんだけれども、おそらくサブスクの方でもですね優秀なドキュメンタリーたくさんあるかと思いますので、まあ、そういうのを見るっていうね見聞きするっていうのはすごく刺激になるんじゃないかなと思ったりしています。でこういう世の中なんていろんなね、ことにちゃんとこうフォーカスをして、その社会のね どうしてもその気がつかないところにですね、しっかりとフォーカスを当ててくれるっていう形かいるっていうことがですね、我々のね世界をこう知る一つの足掛かりにもなるんじゃないかなと思ったりこうするので、これからもですねドキュメンタリーを制作されている方たちのですね、尽力であるだとか努力、まあ、尽力努力同じか、その世界観というものをですねシェアしてくれるっていうことに関して感謝をしながらですね、今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。アルキでした。よろしく。